様いかがお過ごしでしょうか。ポッドキャストレインシャワーです。この番組はにわか雨の間にあれこれとお話しするイメージで、私山音が皆様におしゃべりのお相手をしていただくゆるい雑談系のポッドキャストです。今回は第15回目の配信でございます。いやー、前回14回目の配信がもう本当に過去の配信の中で本当に一番ダラダラと、なんか本当に計画性のないお話をしてしまって、でいつも自分で編集してアンカーっていうあのサービスって言いますかね、あるんですよ。でそれを使って配信するんですけど、一応ちゃんと配信できているのか、音質としてまあ大変なことになってないかっていうチェックを一応自分で聞き直すんですけど、さすがに前回の内容は自分で聞き返してもめちゃくちゃすぎて本当に反省しました。へこみました。本当に次回どうしようみたいな、今回ですよね、もうどうしようかな、もううわーみたいなぐらい反省しました。で、まあ、前回もアンカーさんが提供している発信されてる話題トピックトークテーマでお話ししていったんですね。寒さの乗り越え方っていうところでお話しして、まあ、ちょっとだけ恵方巻きお話もしたんですけど、今回はもうちょっとね、ちゃんとね、ゆるーく皆さんの耳に優しい耳に優しいっていうか、なんでしょうね、ちゃんと聞けるお話をお届けできればなと思っております。でアンカーさんが配信されているトークテーマがまだまだありまして、まあ、今回はその中から雪の思い出とモーニングルーティーンっていうところでお話しさせていただこうかなと思います。今回は頑張りますよということで、ゆるーくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではレインシャワースタートです。それでは、まあ、今回はモーニングルーティーンと雪の思い出というところでお話をしていくんですが、どっちから話していこうかなと思いまして、悩みまして、で、まあ、もしかしたら通勤通学朝のね時間とか、まあ、もちろん帰りのお時間の方もいらっしゃると思うんですけど、通勤通学のお時間に聞かれてお聞きいただいていたりとか、あるいは朝のねお片付け、食器洗ったりお風呂掃除したり洗濯物を干したりとかっていう家事をされながらこのポッドキャスト聞いてくださっている方もいらっしゃるのかなと思いまして、まあまず最初はモーニングルーティーンのお話をしようかなと思うんですが、どうでしょうか。ね、一人で喋るとこういう感じになるんです。で、なんかモーニングルーティーンってなんかトークテーマ的にはものすごく今更感ありますよね。1年か1年半ぐらい前はちょっと YouTube とかいろんな SNS の中でこれが私のモーニングルーティーンみたいな動画がね、芸能人の方であったり YouTuber の方がたくさんシェアされていた記憶があります。この方はこういうルーティーンをね やってるんだっていう日本語があれですけど、意外な私生活が垣間見れたりとかっていう、ね、のがありましたけど、そういうところからいきますとね、ちょっとモーニングルーティーンの話をするっていうのはちょっと出遅れ感ありますが、まあまあお話ししていきます。 まあ、私のルーティンをお聞きいただいたところで、だから何みたいな顔も、なんていうかな、あの私の素性を知らないのにそれを聞かされても困るんですけどみたいな感じに思われてしまうかとは思うんですが、あの聞き流し程度にあのゆるくお聞きください。そうですね、私は、まあ、今会社員は辞めまして、非常に自由な生活をしているので、起きる時間は日によって差がありますね。なんかものすごい早い時間、まあ会社員だった時と比べると遅いんですけど、7時前後に目が開いたり、たまに5時とかに目が開いたりするんですが、そんな感じで早起きする時もあれば、だりーなーってなって9時とか10時ぐらいまで布団の中でゴロゴロ過ごしたりとかする日もあります。でも朝起きた時、起きた後のルーティーンっていうのは一応ある程度決まってまして、まず布団から出る前に音楽を聴きます。あのまあ毎回同じ曲かっていうとそうじゃないんですけど、爽やかにこう脳をね活性化できるような、ちょっとこう なんていうかな曲名を言うとあれかな、どうかなっていうところはあるんですが、ちょっとこう激しいロックじゃなくて、ちょっと横揺れというか乗れる感じ語彙力がないですね。例えばそうですね、シンガーソングライターさん、あのよくアコースティックギターとかを構えて歌われている方の曲とか、あとまあバンドでもちょっとなんていうのかな、クリーンなサウンドの楽曲、ちょっとこうジャジーな感じの音楽を聴いて、こう脳を起こすって感じですね。自分の目を覚ますっていうよりは、自分の脳を朝ですよみたいな感じで起こしてあげるっていうことをして、布団から出ます。で顔をゆすいで、でまあ朝ごはんを食べるんですけど、私はパン派ですね、食パン派で、前はご飯を食べてたんですけど、白米にお味噌汁っていうのが基本だったんですけど、ここ1、2年はもう食パンですね。でトーストします。8枚切りを2枚食べる時もあれば、6枚切り5枚切りのやつを1枚食べたりとか、日によって違うんですけど食パンを食べます。で何も塗らずに1000ワットで3分焼いて、でマーガリンをざっと塗って、3ミリグラムのグラニュー糖をぶっかけます。あの体に悪そうですね。悪いですね。朝からいきなり糖分っていうスタイルです。でも子供の頃よりはマシになりました。あの小学生の時はトーストにチョコクリームとかピーナッツクリームってあるじゃないですか。あれをもうあの職人のように、壁をね、壁にあの塗る職人のように、綺麗にこうべったり塗りまくって食べるっていうのが私大好物で、ずっと食べていたんですけど、小学5年生にして、あのコレステロールやばいですよって 言われてしまって、そこからちょっと朝のご飯の食べ方というか、ちょっとねコレステロールを小学生にして気にし始めるという感じで、今はちょっと控えめ、これでも控えめなんです。で、まあ3グラム3グラム以上は取らないようにしてはいます。だから8枚切りの食パンを2枚食べた時もちゃんと 1.5 になるようにまあ大体おおよそですけど振り分けて食べております。で、あと母親がお弁当をね父親に作っているので、その残りをおかずとしていただいて食べてますいただいて食べてます。で、飲み物はコーヒーですね。多分前か他の配信の中でもコーヒー飲んでますっていう話はしたかなと思うんですけど、朝結構起きた時に頭が痛いんですよ私。なんだかな、なんか血流が悪いのかな、寝方がね、寝相が悪いのかわからないですけど、結構朝起きた時頭が痛いことが多くて、で朝コーヒーを1杯飲むと結構すっきり1日過ごせるんですね。なので朝ごはんの時に食パンと合わせてコーヒーを飲んでおります。で、まあコーヒーといえどもいろいろありますよね。で、私はですね、インスタントドリップするやつちゃんと紙を敷いて敷くというかね、フィルターでドリップして飲むやつですを飲んでますで、結構個人的には深みがあって苦みの強いやつ、酸味控えめの苦みがかなり表に出てるタイプのブレンドが好きで、で、まあ家族もね飲むのであれですけど、今は大きい瓶に UCC のモカブレンドが入ってるので、それを毎朝飲んでおります。で、前は結構苦いのが苦手で、コーヒー飲むときはお砂糖とミルクが欠かせなかったんですけど、それがだんだんミルクだけで良くなって、でまただんだん飲むようになったらミルクもいらなくなって、気づいたらブラックもいけるようになってましたっていう余談でございます。皆さんはどうでしょうね、朝パン派ご飯派分かれると思いますけど、でもやっぱ外で仕事されたりとか、お昼ご飯を食べる時間が遅い、12時過ぎちゃうとか1時過ぎちゃうっていう方だと、やっぱね、白米を食べた方が腹持ちが良かったりとかすると思うんですけど、どうでしょう。うちもおじいちゃんおばあちゃん、そして私はパン派で、お母さんお父さんはご飯派ですね。で分かれるのでなかなか面白いです。でも日曜日はみんな揃ってパンですねっていう天音家の朝ごはん事情でした一人暮らしの方とかでもね、それぞれ違うかなと思います。あと地域によってお味噌汁の味がね違ったり、味噌が違ったりとかあると思うので、もしエピソードうちの地域地元はこうですとか、私の朝ごはんこうですっていうのがあれば、ぜひ教えてください。ということで、とりあえず私の勝手にお話しさせていただきましたモーニングルーティーンでした。では続いては雪の思い出についておしゃべりしていきます急にちょっと口周りがなんかあれでした。お話ししていきます。私が住んでいる岐阜県なんですけれども、地域によって雪の降り方が本当に違います。北の方、飛騨高山とかね、あの辺は本当に毎年どっさり雪が降るんですけれども、南側、いわゆる美濃地方と呼ばれる方は割とそんな 飛騨高山ほど降らないというか、そうですね、降るには降るんですけど、なんかね、雪だるま作ろうぜみたいになるほどは降らないっていう感じですね。積もっても何センチなんだろうな、10センチ、20センチとか、それ以下ぐらいかなと思います。なので、まあ、雪の思い出と聞かれると、なかなかその雪っぽい話って難しいんですが、まあ私の人生を振り返って雪の思い出をね掘り起こすとですね、いろいろあります、まあ、ウィンタースポーツとかありますから、そういうところからで言うと、私スキーが苦手で、子供の頃にいとこたちと一緒にスキーに行ったんですけれども、初めてのスキーで私しか、あの、なんて言うんですかね、初めての人がいなくって、でいとことか私の父親母親はもう余裕で滑れると、でも私は無理っていう、でじゃあせっかくだから初心者のレッスンやってるから行ってきたらって言われて、うん、分かったっていう感じで、私だけその初心者コースのなんかレッスンに行ったんですけど、本当にセンスがなさすぎて、その初心者コースでみんなでね滑ろうみたいな感じで滑っても滑れないっていう、なんか本当に一人だけ変な方向に行ってしまって、で下からこう上に戻ってくる、あのなんか ロープウェイじゃないですけど、あるじゃないですか、リフトかな、であれで上まで行って自分でこう降りるっていうのですら下手くそで、本当になんか全然楽しめなくって、最終的にはスキー板をもう取っ払って雪で遊んでいたっていう記憶があります。なので今ちょうど北京オリンピックやっておりますけど、本当にスキーであったりスノーボードであったり、ああいうところで活躍されてる選手を見ると本当にすごいなと、まあもうと当然世界レベルですから当たり前なんですけど、なんていうのかな、なんかもうピョンって飛んでぐるぐるって回るじゃないですか、もうなんか人間超えてるというか、なんかそういうのを見ててもすごいなって思うし、かなり感動的で、勇気というかそのチャレンジ精神に本当にこう頭が下がるというか、なんていうかな、人としてすごいなって、まあ、日本の選手に限らず世界中の選手見て思ってます。でも私はスキーが大の苦手で、スノーボードもやったことないんですけど多分無理ですなんか今後ね、なんかいろんなお付き合いとかでスキー行こうよって言われたらね、本当に困るな、どうしようなって思ってるんですけど、当分はそういう心配も必要ないと思うのでまあその時を待つみたいな感じですかね。とかあと地元ならではの話で言いますと、雪の降り方がね、先ほど申し上げたようにそんなどっさり降らないんですよね。ほんと足元ちょっと靴が埋まるかなぐらいです。こう歩いた時に足跡がボゴッとつく感じぐらいなんですけど、日によってね、夜中にちらついて朝氷点下で道路がツルツルになっちゃうとか、そういうことが多くてですね、子どもの頃通学路がもう山ではないですけど坂道が非常に多い通学路だったんですね。盆地なので、だからまず下って登るっていう通学路なので、まず 道路がツルツルになってしまった時はまず下るところからもう地獄というか命がけなんですよね。もう滑るみたいな、もう滑っていくよみたいな、そんな感じなのにスキーができないっていうのも不思議なもんなんですけど、もう下るっていう、まあ下るのはまあもう滑ったらその滑ったに任せるしかないんですけど、問題なのは上りなんですね。で通学路最後の上りで本当に急な坂道があるんですよ。傾斜が何度ぐらいあるんですかね、10度以上あると思います、もっとあると思います。本当に杖というかスキーのそれこそなんていうんですか、棒というか針みたいなこうブサッて刺すやつ、あいつがいるぐらいの坂道で、でも小学校の通学路というか所詮通学なので、みんな傘と普通のスニーカーというか運動靴で行くわけですよ。いやよう登るなと今思い返すとね、すごいすごい頑張ったなと思うんですけど、みんな命がけで坂道を登っていました。本当に傘を車の滑り止め用に一応なんか丸いなんていうんですかね、掘ってあるんですよ、丸のやつがいっぱい。でそこに傘のね先っちょをガンって刺しながら必死に滑って落ちていかないように登るっていうことをやっておりました。だから毎年ね、中途半端に雪が降った時は本当に辛かった記憶があります。ただでさえ学校、小学校まで行くのに普通に歩いて40分から50分ぐらいかかるんですよ。で雪の日なんてさっさと歩けないので、まあ1時間はかかるんですね。もう本当に鬼畜な通学の思い出があります。でも多分それを超える過酷な道をね歩いている方もきっと全国ね探せばいらっしゃると思うので、ぜひそういうねいろんな子供の頃あるいは学生時代の過酷な通学事情とかお聞きしたいなとか思ったりしておりますというのが私の雪の思い出ですかね。パッと思いつくのはスキーが滑れない苦手っていうのと小学校の通学が命がけでしたっていうところでございます。ということで今回のレインシャワーはアンカーさんが提供されている2月のトークテーマの中からモーニングルーティーンと雪の思い出についてゆるくお話ししました。どうだったでしょうか。前回よりはちゃんと真面目ではないですけど、ちゃんとねなんていうんかな、計画を持ってお話できたかな、前よりはマシになったかなとは思っておりますが、どうでしょうか。まあゆるさはね大事にしながらお話はしているんですけど、なかなかねこう他のポッドキャスターさんたちのトークを聞くと私はダメだなと異常な自己肯定感のなさがあるんですけど、でも統計を見るとですね、本当に聞いていただいている方いらっしゃって本当にありがたいなと思ってます。本当にあんまり自分で再生回数とかってチェックしないんですけど、まあ大体新しいエピソードというか回を配信するときにアンカーの自分のマイページっていうんですかね、開いてダッシュボードを見たときに、あ、前回のやつは何回再生してもらえてるんだっていうのを知るんですね。で合わせて他の回で再生回数がぐんって伸びてるやつがあったりとか、プラットフォーム別の円グラフが出たりするんですね。そうするとあ、このプラットフォームでこんだけの人が聞いてくれてるんだって わかるんですよ。でそれを見るとあなんかもうちょっとゆるさは大事にしないといけないというかこの番組的にはゆるさを、まあ、主にしながらやってるんですけどそれなりにちゃんとなんていうのかな聞いてもらってるっていうのをもっとちゃんとこう意識してお話ししないといけないなと思ってますっていうところから言うと本当に前回ひどかったなと最初の話に戻ってしまうんですけどちょっと反省しておりますので早速というかまだね2022年始まったばっかりですけどちょっと真面目ゆるい感じを意識しながら進めていけたらなと思っておりますということで今回お聞きくださった皆さんありがとうございました、何かねお話ししてほしいこと私にね言ってほしいこととかクレームとかなんか皆さんのお話とかね何かあれば、概要欄のフォームからお送りいただけますのでお時間ある時に本当にね本当にお時間のある時にゆるーい気持ちでお送りいただければと思います。で、最新情報は Twitter@ レインシャワーアンダーバー PC で配信しておりますので気になる方はぜひ Twitter で検索してみてくださいということでぜひまた別の回でお会いしましょう。改めてお聞きいただきありがとうございました。雨音でした。じゃあねー。